今日恵みをいただく御言葉は詩式の20章1節から11節です。詩式20章1節から11節。そこでダンからベールシバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その会衆はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち、40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレビ人は答えていた。私はそばめと一緒にベニヤミンに属するギブアに行き、一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥ずべきことを行ったからです。さあ、あなた方イスラエル人のすべてを今ここで意見を述べて相談してください。そこへ民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持って行かせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこのすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。アメン。一言お祈りいたします。自分の中にある悪を驚く心、悪を悲しむ心こそ回復への第一歩となります。主よ、私たち自身が自分の中に罪を認めず、また悔い改めもしない、また自分の中に悪があるとも思わないうちは回復は全くもって始まりません。イスラエルに回復の始まりがの兆しが見え、そしてこの詩式の終わりも差し掛かるこの時、本当に私たち自身も自分たちの中にある悪を悲しみ、悪を怒り、悪を取り除こうという、まずその心を未熟ながらでも、不完全ながらでも、正しくなくても、それでも徐々に徐々に回復へとあなたが導こうとしてくださることを感謝します。今日私たちはこの詩式の箇所を見て、本当に私たち自身も戒められ、清めを求め、義であることを求める心を湧き立たせてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人耳を清め、今朝もあなたの命を豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって お祈りをいたします。アメン。昨日の箇所では、本当に神の民イスラエルの中において行われたとは到底思えない残虐なこと、本当にこの箇所、昨日の箇所を、もう子供に読ませたくないほど残虐な、グロデスクな内容が記されておりました。そしてこのことは全イスラエルに告げ知らされることとなりました。20章の一節のところですね、そこでダンからベールシバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まったと記されております。この一節で詩式の中では未だかつてなかったような、斬新なことがイスラエルの中で行われました。ダンからベールシバという表現、これ聖書の中では、ここで初めて表現されて出てくるんですけども、要するに、北の端っこから、ね、ダンは、北の端っこでしたね。それからベールシェバは、イスラエルの中で南の端っこです。ですから北から南まで、要するにイスラエル全土のことを、このダンからベールシェバ、この表現は、それを意味しております。で、この後何度かですね、ダンからベールシェバに至るまでイスラエル人はみんな、一つ心となって集まった、そのような表現が、この後出てきます。で、およびギルアデの地、ギルアデはですね、ヨルダン川の東側を指す地域です。ですから、モーセの時代に、もう先んじて、ね、他の部族に先んじて、ガド族とか、ルベン族とか、マナスの半部族とか、ね、他の部族に先んじて領地を得た、あのヨルダンの東側の地域ですね。ですから本当にもう北から南から東からイスラエル中こぞってですね、一つのところ、ミツパの主のところに集まってきたんです。で、この一章の、こぞってというところに、新改訳聖書では星マークがついて、下の方を見ると直訳がついててですね、一人の人のように、と書いてあります。その前回集は、一人の人のように、ミツパの主のところに集まった、書いてあります。これ、詩式の中では斬新なことです。詩式のキーワードは、ね、当時、各々が、イスラエルには王がなく、ね、イスラエルには王がないという表現が19章の初めにも、その前にも出てきました。ね、当時、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが詩式の時代の重要なキーワードです。17章の6節とか、また、詩式の最後の21章25節とか、ね、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが詩式の忌まわしいキーワードです。その前は、ね、ヨシアの時代とかは、もう民全体が一人の人のようになって、主に仕えて、一人の人のようになって主を礼拝したり、そういう、状態でした。で、それでイスラエルはもう一人の人のようになって、主を褒めたたえ賛美する、ね、一つ、ね、教会もまた一人花嫁の、ような存在ですね。冒頭でお読みしましたのは、第二歴代史の5章、ね、一人の人のようになって主を褒めたたえ賛美したとき、その主の宮は栄光の雲で満ち溢れました。第二歴代史の5章のところ、これソロモン王が主の宮のために奉献の時に祭司たちに主を褒めたたえ歌わされせた時のことでした。第二歴代史の5章の11節から、祭司たちが聖所から出てきた時、列席したすべての祭司が各組の務めの順序に関わらず身を清別した。また歌うたいであるレビ人全員も、すなわち アサフもヘマンもエトドンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも白天布を身にまとい、シンバル銃弦のことおよび盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち、120の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌いたちがまるで一人でもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。アメン。ここでは、ね、本当に詩式とは全く別世界が展開されております。祭司もレビ人も歌うたいたちも、一人の人のようになって、それぞれ楽器を、それぞれ歌声を響かせ、賛美して褒めたたえたとき、主の栄光が宮の中に雲となって現れ、その雲に遮られて祭司たちが仕えることはできないほどに、その場所は主の栄光で、主の臨在で満ち溢れました。民が一人の人のようになってですね、主を褒めたたえるとき、ね、今、クリスマスのシーズンで、生徒たちは賛美の、ね、主を褒めたたえる賛美の練習をしておりますけれども、本当に心一つになってで、ね、ただ主を崇める心を、ね、主に向けて一人一人が、一人の人のようになって主をたたえるとき、主の栄光、主の臨在が現れるんです。詩式の時代は全くもってそれがありませんでした。なぜなら、おのおのが好き勝手なことをして、主に心を向けず、自分の良かれと思うことに目を向けていたからです。だから詩式はすさんだ、もうこんな邪悪な時代になってしまっていったわけです。その詩式の終わりに、近づいている頃、ね、イスラエルの民の中にやっと一つになろうとする機運が湧き起こってきました。まあ、その取っかかりは、ベニヤ民族のもうソドム・ゴモラにもう劣る悪行のゆえ、それでそれをどのようにするべきか、まあ、そのことを、協議するために集ってきたんですけども、で、まあ、彼らは、ね、こぞってミツパの主のところに集まった。ミツパ、この後ですね、まあ、サムエル記の時代とか、本当に会合が持たれて、イスラエルの全体が集う、そのような場所になっております。サムエルの時も、本当にイスラエル全体がこぞって主を、主体求めた時、ダンからベールシェーパーまで、こぞってミツパに集まった。それもサムエル記の方に記されております。で、それで、イスラエルの全部族はですね、まず、40万の剣を使う歩兵を、ね、神の民の集まりに、出ていきました。もうすごい数ですね。40万の剣を使う歩兵。で、それで、非常に物々しい状態です。剣を皆、その40万、剣を使う歩兵、それが集まっております。もうこの40万という人々を動員して、ね、その40万をその集会の中に集めるだけでも、もうかなりの、その日食料が、その場所で消費されて、かなりの人手が動いたはずです。で、ベニヤ民族は、そのイスラエル人たちがミツパに登ってきたことを、聞きました。これ要するに自分たちの中のある者たちの、その、なした悪行のゆえに集ってきたということを、ベニヤミン人はそれを悟って理解したはずです。で、それで、 イスラエル人たちはその物々しい集会を開いて、でそれで、この前回出てきましたレビ人に、ね、こんなことがどうして起こったのか、それを説明してください言うんです。でそれでこの殺された女の夫であるレビ人は、答えて言うところがこの4節以降に記されているんですけども、だいぶこれ19章の事実は、まあいろいろと、違うような、なんかレビ人に対して自分レビ人にとって都合が悪いところは省いて都合がいいところを、強調されているような感じですね。まあ4節の方を見ますと、私はそばめと一緒にベニヤミンに属するギブアに行き一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。ね、まあ4節は、まあこれは その通りとしてね、ギブアの、まあ、一夜を明かそうとしたところまではそうですけれども、でも5節で、ね、ギブアの者たちは私を襲い、まあ、確かに、ね、もともとはこのレビ人の男性一人が、ね、これを寄ってたかって男たちがなぶり者にしようと、襲ってきたんですけれども、でも、まあ、私を殺そうと計りというより、まあ、なぶり者にしようというのがもともとのあれですね、殺意というよりも、まあ、確かにそこまで、ね、一晩中一人の女を寄ってたがって暴行したら、それは、当然死ぬということでしょう。でも、まあ、私を殺そうと計り、そして、彼らは私のそばめに暴行を加えました。で、レビ人自身の手でその暴行する者たちの手に女を投げたところ一切触れられておらず、なんかあたかもなんか私を暴行と しようとしたらなぜか私の妻を、そばめを暴行を加えたかのような、なんかそのような説明になっております。でそれで彼女は死にました。でそこで私はそばめをつかみ彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。まあ、そのもしかしたらその暴行、ね、彼女のその体の一部を見ただけでも何か暴行の跡がありありと分かるような、そういう傷をもしかしたら負っていたのかもしれないんですね。でそれで、まあ、イスラエルの各地にこの女性の体を切り分けた、各、その体の部位を送り、そうしてイスラエルの中ではこんなことが行われている、このようなみだらな恥ずべきことが行われている、そういうわけで私はこの女性を自分のそばめを切り分けて送りつけました。でさあそこであなた方イスラエルのすべてを今ここで意見を述べて相談してください、まあ、そのように、言うんですね。もうイスラエルの中でこんな悪いことが起こったぞ、さああなた方はどうしますか、意見を述べて相談してください言うんですね。でそこで人々はこぞって立ち上がって、ね、ここでも、まあ、こぞって、これもまた直訳すると一人の人のように立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家には戻らない、ね、非常に、感情が高揚してもう40万のもう本当に声を一つに張り上げるとしたならば、本当に、地響きが立つほどのそういう、意気揚々とした叫びだったでしょう。誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない、ね、自分だけでなく我々はっていうそういう集団意識になったんですね。まあ、集団意識というものは時に恐ろしくなるものです。特に主がいない、ね、主を恐れ敬うという心ではない、ただの感情の高ぶり、ね、その感情の高揚によって息を振り立たせて高ぶる、その集団意識の中は本当に恐ろしい方へと突っ走っていってしまうものです。主がいないって言いました。ね、このレビ人の最後の言葉、 何節の、さあ、あなた方イスラエル人のすべてを今ここで意見を述べて相談してください。このレビ人のこの演説といいますか、この中に主はないですね。神様はとか、我が主はとか、ね、そういったことが一切ない。あなた方の意見を述べましょうとか、あなた方の相談してください。ね、主に伺ってくださいってレビ人だったら言うべきはずのところを、人間相談をしてください。そういうことで、それで人々は人間相談して、で我々は、その、もう本当に集団心理で、人方向に突っ走ろうとしていくんです。で、まあ、旧説以降、まあ、今、私たちが、ギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。で、それで、100人につき10人、1000人につき100人と、ね、自分たちの中の10分の1を、糧食、ね、まあ、食料の確保ですね、そのために、使わそう。で、そうして、イスラエルに対して我々は報復しよう、ということで、奮い立って、で、そうして、もう、このベニヤ民族を滅ぼす気満々で、それで、集うんですね。で、こうしてイスラエルの人たちはみんな、団結し、こぞってその町に集まってきたと。ね、11節の方にも、こぞってのところ、ね、脚注がついている聖書では、その下見ますと、ね、これもまた直訳は、一人の人のようになって、そして、このことをなそうとします。ちょっと危ない方向に行ってはいるんですけども、しかし、まあ、そのような、ね、霊的には未熟ながらも、彼ら斬新なことをしました。一人の人のようになって、ね、今まで知識では、一人の人のようにイスラエル全体が一方向に行こうという機運は一切ありませんでした。ね、もう、おのおのが各自好きなことをして、ね、好きなことをしよう、ね。ちょっとやそっとの悪いことには目をつぶって、ね、あなたはあなたで尊い。私は私の道を行く。互いは互いに文句言わない。おのおのが正しいことすればよい。もうまさしく現在の世界、現在の日本のような状況が展開されてますけども、そのような状況が展開されれば、いくほど、もう今の日本、どんどん凶悪事件が、ね、凶悪化していってますね。ね、バラバラ殺人、それもたまに聞くことです。もう一人の女性に暴行を加えて、ね、もう、さらって、で、それで、寄ってたかって、それも、たまに聞くことです。本当に、すさんだ時代になってきてしまっておりますけれども、それは、おのおのが、ね、見言葉に従わずに、おのおのの、それぞれの、意見、それぞれの良かれ、それに、それを尊重して、そして、行く先は、結局、もう、堕落に次ぐ堕落、そして、その、先は、ね、ソドムにも勝るような邪悪さ、それに落ちていくのみなんです。でも、イスラエルは本当に自分たちの中において、こんな悪いことが起こったということについての、ね、何とかしようという心が、ね、湧き起こりました。もう本当に、落ち込んで、霊的に落ち込んだ末、もう自分たちの中でこんな罪が発生した。もうこんな自分の罪、ね、嫌だ。そういう機運が高まってきたのでしょう。生徒たちは、神の民は一つとなるべきなんです。それも誰か人間のもとにではありません。知識はこの後ですね、一人の人間を王に立てようという機運が高まってくるんですけども、でも神の民にとっての王とすべきは誰か人間ではないんですね。神様を主として、私たちはイエス・キリストという誠の王のもとに一つとされるべきなんです。キリスト者のキリスト者であるゆえんは、キリストを王とし主とするところにあります。使徒の時代、教会が建てられた使徒の時代においても全く同じでした。信じた人の群れは、心と思いを一つにして、そして、持ち物を共有し、互いが互いを助け合って、 ね、心一つにして宮に集い、礼拝して、賛美して、祈って、そうして多くの人々から尊敬を受けるようになっていきました。キリスト者も、ね、一人の人のようになるべきなんです。使徒行伝の4章に、ここに初代教会のありさまが記されているんですけども、使徒行伝の4章の32節から、信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは、主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には、一人も乏しいものがなかった。実所や家を持っている者は、それを売り、代金を携えてきて、使徒たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによって、バルナバ、訳すと、慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いた。アメン。これが初代教会のありさま。信じた者の群れは、一つ、ね、心と思いを一つにして、でそれで、ね、イエス・キリストの名のもとに集まっておりました。ね、一人のレビ人、ね、バルナバと呼ばれるレビ人も、ね、その自分の持ち物を持って、畑を売って、そして、それを生徒たちの元に持ってきました。こうして、富んでる者も貧しい者も、キリストにあって一つとなり、そして誰も貧しい者はいなくなりました。これが本当に、兄弟姉妹の交わりの本当の姿ですね。キリストにあって一人の人のようになる。知識は全くその逆の時代をずっと長らく続けてきた末に、このような、おぞましい時代になってしまいました。どうか皆さんは、ね、一人の人のようになって、イエス・キリストの名のもとに、ね、一つとなりましょう。皆さん、心を一つにして、主を褒めたたえ賛美しましょう。心を一つにして、御言葉に取り組みましょう。御言葉にあって整えられていくならば、ますます皆さんは清められ、キリストにあって一人人のようになって、どんどん、皆が、ね、教会全体が、神様の栄光を表すものとなっていきます。ソロモン王の初期の時代は、ね、本当に賛美する、ね、人たち、祭司たちが、一丸となって、一つとなって、主を褒めたたえたところ、主の栄光が、雲となって現れ、満ちました。私たちも一人人のようになって、主を褒めたたえ賛美するとき、主の栄光が現れるんです。どうか皆さんも心を一つにして、思いを一つにして、イエス・キリストに向かい、褒めたたえ、主にあって行動し、そして皆さんの生活、皆さんの教会、皆さんのすべての面において、主の栄光を表す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当に知識の時代を長らく眺めておりますと心が進んでくるようですが、しかし本当に人々の心にあなたを下に求めたいと、義に飢え渇く心を求めるようになってきて、そうしてその最初にまず一つ心になるところから始まりました。その行く先にはまだ主の御名を呼び求めるということはなく、そしてさらにおぞましい方へと突っ走ろうとしているところですが、しかし罪に罪を重ね、主を無視した末にどんどん悪くなっていく。そうして人々はようやく主を求めるようになる。本当に私たち自身身につまされます。私たちはいかに自分の好き勝手をして落ちぶれて痛い目にあった末にようやく死を求めるというこのパターンから抜け出せないものでしょうか。本当に私たち自身 速やかに自分を下ろし、自分を捨て、十字架を追って、その上でイエス様についてゆき、イエス様の栄光を表すものでありますように。本当に私たちは聖徒たち、心を一つにして、あなたを褒めたたえ、あなたを、御言葉を共に歩み、互いに教え、戒め、進め合って、そうしてキリストにある一つを実現し、キリストの体を立て上げ、キリストの栄光を満ち溢れたものとする私たち一同でありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を込めたたえ感謝いたします。人の状態したその悪の行き着く先を今日私たちは見ました。そして主よ、ヨシュアの時代、人の信仰が満ち満ちた時、すべてのイスラエルが一人の人のように主の御言葉を守り行いながら、主よ、前進し、乳と蜂蜜が流れる、その土地を譲り受ける場面も私たちは通りました。主よ、信仰が行き着く先、不信仰が行き着く先、これがこれほどに違うということを私たちは知るべきです。主よ、今、イスラエルのすべての改宗が、一人の不正なレビ人、自分の妻をも、自分の身の危険を感じたときに、惜しまず、ポンと投げ出してしまう、このレビ人。不正な妻を追っかけて、そしてまだ取り戻してくる、このレビ人。この人を巻き込んで、イスラエル中に、これだけの大きな悲劇が起きてしまいました。だから主よ、私たちはことが起きたときに、切り刻まれたこの不正なレビ人のそのそばめの体の一部分を見て、主よ、私たち自身が怒り立つものではなく、主ご自身の御心を伺うことをあくまでも怠らない私たちでありますように、主よ、あなたが判断ミスをしやすい私たちをあなたが支配してください。この不正なレビ人が悪巧みを企んで、そしてはらんだこの復讐劇がイスラエルすべての部族に対してとんでもない間違いを起こさせ、そして主よ、口では言えないほどの悲劇がイスラエル中にはびこってしまいました。ことの結末、それを見て、ことの全体をよしあしとする私たちではなく、ことが起きたときに、その犯したそのすべてのことを自分たちが犯した孤独、主の前に悔い改めに、私たちはひれ伏し、そして悔い改めること、誰かのために取りなし悔い改めること、それによって神の憐れみをいただく私たちでありますように。それによって主よ、人々の重い心の中に主の前に自分自身を問い立たし、悔いて改めて新たにされる、その心を生じさせることができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。 人の悪をもって悪で報いてはいけない。主よ、その悪を悪で報いようとして、イスラエルのすべての会衆が集まり、怒り狂い震え立っているその様は、背筋がちょっとするような場面です。主よ、間違った一人の音頭を聞いて、とんでもない霊においても肉においても間違いを犯すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。何か起きた時は、本当に私たち自身まず主の前にひれ伏し悔いて、そして罪のはびこりのために起きているこの不正なこと、不幸なこと、それを人々に知らせ、そして人の心が主に立ち返るようにと導く私たちキリスト者でありますように、主よ、あなたが助けてください。今日この忌まわしい場面を目の当たりにしても、あなたは私たちをこのように養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。